9月定例会一般質問、防災、新生クラブ、塩津隆明、LP ガスを非常時の燃料として活用。容器で運べる LP ガスが災害に強いエネルギーとして見直されている。市でも災害時における非常用電源のエネルギーとして LP ガスを活用してはどうか。市、どのようなエネルギー確保が有効か検討したい。現在、防災拠点、避難所などでの非常用電源に LP ガスは利用してない。今後、LP ガスを含め、どのようなエネルギー確保が有効か検討していく。公明党倉敷市議団、新垣敦子。ジュニア防災検定の推進を。ジュニア防災検定は、防災検定協会が今年から新たに実施するもので、30人以上の志願者が集まれば、希望の日時、場所での団体受験も可能である。市として未来の防災リーダーを育成するという意義もあるこの検定を推進してはどうか。市、当面実施状況を見守りたい。第1回の検定が12月に、東京、大阪、栃木で行われるが、検定の開催規模や受験者数をはじめ、どのような効果が見込まれるのかなど、実施状況を見守りたい。人権、青空市民クラブ、矢野修子。日本女性会議開催に向けて、男女共同参画社会実現の方策を探る全国規模の会議、日本女性会議が、倉敷市で開催されることに決定した。市としてどのようなおもてなしで開催しようと決意しているのか、その思いを聞きたい。市、大会の成功に向けて全力で取り組みたい。日本女性会議32回大会が平成27年に倉敷市で行われるが、平成26年の札幌大会に市長が出向き、平成27年が倉敷大会だということをしっかり全国に PR する予定である。この大会の成功に向けて、市民と一緒に全力で取り組みたい。環境、自由民主クラブ、難波智弘。公共施設に民間資金で太陽光発電システムの設置を、再生可能エネルギーを一定価格で買い取る制度が創設されたが、設置にあたり適した場所がないと聞く。民間資金で公共施設に太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーの普及に努めてはどうか。市、真備健康福祉館に導入を検討したい。現在、設置可能な建物を調査検討している。その中で、真備健康福祉館に導入を考えており、早期に設置事業者の公募を進める。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺明夫。効果倍人の抑制の対策を。大気中に排出された倍人や、風により地表から舞い上がった粉塵が硬化し、洗濯物が汚れるなど、多くの苦情が寄せられている。観測点を増やすこと、発生源の企業に対し、管理方法などの指導強化をすることが必要ではないか。市、今後も削減に向けた取り組みをしていく。平成24年度には、観測地点を4カ所増やし、監視を強化した。企業には、排出基準値の遵守や、粉塵の飛散防止の強化も要請している。このことを確実に実行することで、効果倍人の削減に努めていく。保健福祉、日本共産党倉敷市議会議員団、末田正彦。公立保育所給食調理の外部委託は大問題。平成26年度から公立保育所の3園を選び、調理業務を外部委託する案が出された。食の安全、責任の所在、保育士と調理員との連携などで不安がある。保育所給食は 施設の職員による給食調理が原則であり望ましいこととする国の通知に反しており中止を求める。市、施設の職員による運営は困難。平成13年度から給食調理員を採用していないため施設の職員による運営継続は困難と考えている。新生クラブ、大森秀幸。潜在保育士の就職を促進する取り組みは、待機児童対策として平成26年度までに保育所を5園新設する予定の中、保育士確保が課題である。資格を持ちながら現在は保育所勤務していない潜在保育士の就職を促進するためどんな取り組みをしているか。市、研修会を実施し有資格者の就職を支援していく。今年保育実習体験研修会を実施した。参加後保育所勤務を始めた人や就職を希望する申し出もあり一定の成果があった。安心して就職してもらえるよう今後も研修会などを実施していきたい。無所属、時尾博之。生きる支援の取り組み状況は、昨年倉敷市生きる支援推進本部を立ち上げたが、生きる支援にどのように取り組んでいるのか。市、職員向けの研修、市民向けの啓発事業を実施。昨年までのゲートキーパー研修に加え、全職員を対象に町内ネットワークを利用した研修を実施する。市民向けには自殺予防フォーラムの実施や広報誌、インターネットなどを利用した啓発も行っていく。生きる支援とは、市では自殺、DV、虐待をはじめとする生涯を通じたさまざまな課題への取り組みを生きる支援として位置づけている。青空市民クラブ、藤井翔介。小島市民病院で検診を受ける妊婦の分娩先は、市民病院で妊婦検診が再開されたが、検診を受診した妊婦が分娩可能な医療機関はどこで、連携はどうなるのか。市、市内の3病院と連携している。川崎医科大学附属病院、倉敷成人病センター、倉敷中央病院と連携している。安心して分娩できるよう検診記録のやり取りを適切に行うなど連携体制をしっかりとっていく。公明党倉敷市議団、吉田徹。新病院建設に向け地域と連携を。新しい小島市民病院の建設を契機に地域住民や地場産業の繊維産業を生かした新しい病院運営の取り組みを検討してはどうか。市、地域の市民、大学、企業と連携していく。病院内ボランティアには地場産業のジーンズで作ったエプロンで活動してもらっている。また私立短大の子育てカレッジ事業にアドバイザーとして小児科医を派遣したり、地元企業の検診も受け入れている。今後とも市民や地場産業との連携について検討していきたい。
建設・交通。自由民主クラブ、赤澤正治。空き家条例の運用はいつになるのか。平成25年4月に倉敷市空き家等の適正管理に関する条例が施行されたが、まだ運用されていない。なぜ遅れているのか。市、早期の運用開始を目指して調整中。運用開始が遅れている主な原因は、条例施行規則などの運用基準制定の遅れである。現在ワーキンググループ会議を立ち上げて、建物登記されていない空き家の所有者の調査方法などを検討している。時間を要し申し訳ないが、できる限り早期の条例運用開始を目指し調整を続けていく。精神科医、片山高光。白馬トンネル付近の道路整備を。白馬トンネル開通以来、周辺道路の交通量が増加しているが、道幅が狭く 歩道もなく、地域住民や通学の子どもが大変危険な状況にある。住民の安心安全のためにも、市道、味の、塩那須線と周辺道路の整備を実施してはどうか。市、交通量調査を実施する。まずは交通量の調査を実施し、緊急性などを考慮しながら、地元の町内会などの関係機関と協議をしていきたい。精神科医、山畑滝夫。県道粕山中帯線の工事進捗状況は、県道粕山中帯線は小瀬戸交差点から東で工事が止まっており、進入した大型車が通り抜けできず、地元住民から早期整備を求める要望がある。整備進捗状況は、市、早期に事業完成させたい。小瀬戸交差点から東の約400メートル区間は供用開始されている。それより先のバイパス整備は、県が事業用地の確保ができている箇所から順次工事に着手する予定。早期に事業完成できるよう県と協力したい。公明党倉敷市議団、薮田隆則。中潮駅の自由通路にエレベーター設置を。中潮駅では駅構内にはエレベーターが設置されているが、南北に横断する自由通路から下に降りるには階段を使うしかない。市民の安心安全を守るため、エレベーター設置にどう取り組んでいくのか。市、今後設置の検討をしたい。鉄道駅のバリアフリー化は JR 西日本と協議を行いながら、主要駅へ順次エレベーターなどの設置を進めている。中潮駅の自由通路へのエレベーター設置についても今後検討したい。日本共産党倉敷市議会議員団、谷君代。鉄道高架事業のパンフレットに記載の財政負担は過小では、これには概算事業費と市の負担額127億円と記載されているが、事業の前提とされる道路整備、区画整理などの関連予算500億円以上が反映されていない。正確な情報を市民に提供するべきではないか。市、鉄道高架化のための事業費について示している。このパンフレットは市民に鉄道高架事業を理解してもらうために概要をまとめたものであり、その事業費のみを示したものである。教育、新生クラブ、松成康明。情報モラル教育の取り組み状況は、情報モラルを育てるには家庭内での教育やルール作りに加えて、学校や PTA などとの連携も有効だと考える。現在の取り組み状況は、市、情報モラルの問題集を配布する。インターネットに関わるトラブルは学校家庭を問わず発生している。その対応には学校と家庭の連携が重要と考えており、 PTA 参観事業など学校や地域の実情に応じて取り組まれている。また児童生徒の情報モラルの知識や判断力を判定する問題集を中学校の全生徒に配布するように準備を進めている。情報モラルとは、情報社会で安全に生活するための危険回避の方法の理解や、セキュリティの知識、技術、健康への意識。青空市民クラブ、斉藤武次郎。基礎学力定着に向けた補充学習の推進を。倉敷市では岡山県全体と比較して基礎学力定着が十分とは言えない児童や生徒がやや多いと聞く。こうした子どもの学力向上には補充学習の推進が必要と思うが、どんなサポートを検討しているか。市、朝学習や個別指導、家庭学習などを工夫する。朝学習など時間帯を工夫して基礎の反復練習の時間を作る。実態に応じた学習課題を与える個別指導の場の提供。 意欲的に取り組める家庭学習などにより、基礎学力の定着につなげたい。日本共産党倉敷市議会議員団住より前氏、いじめ問題の解決に向けた取り組みは、いじめが原因で子どもが亡くなるようなことは絶対にあってはならない。大津市での教訓を受けて、倉敷市ではどのような取り組みを進めているか。市、学校、家庭、関係機関との連携を強化する。教育相談活動やアンケート実施頻度の見直しを学校に指示するとともに、学校と教育委員会の連携を強化する。また、リーフレットを保護者に配布し、家庭との連携を進め、警察との連携や相談窓口の周知も図る。今後もいじめの発見・解消に努めていきたい。公明党倉敷市議団、尾水浩二。少年自然の家に指定管理を導入しないのはなぜ？指定管理者制度を導入し、民間の活力や知恵を用いることで、より市民に親しまれる施設となり、人件費もコストダウンできると考える。なぜ導入しないのか。市、施設更新に合わせて運営の在り方を検討する。老朽化により応急修繕をしながら運営している現状では、指定管理者に管理運営を任せることは適切でないと判断した。今後、施設更新に合わせて運営の在り方も検討する。文化財、自由民主クラブ、三村秀代。倉敷美観地区を世界遺産に。現在、日本の世界遺産は17件あるが、倉敷の美観地区も魅力が満載である。関連施設などとの連携も考えながら、世界遺産への登録を目指してはどうか。市、今後、国、県と協議しながら可能性を探っていく。美観地区の魅力をさらにアピールする手段として、世界遺産への登録は非常に有意義である。しかし、登録には高度に学術的な検証が求められるなど、厳しい審査条件を満たす必要がある。今後、国や県と協議しながら可能性を探っていきたい。紙面には3枚の写真が掲載されています。見出しを読み、写真の説明は省略します。建て替え予定の小島市民病院、整備が途中の粕山中尾比叡線、白壁の町並みが残る美観地区、写真終わり。